大蔵じいさんとがん、無垢鳩十作、水上みのり絵。知り合いの狩人に誘われて、私はイノシシ狩りに出かけました。イノシシ狩りの人々は、皆、栗の岳のふもとの大蔵じいさんの家に集まりました。じいさんは、72歳だというのに、腰一つ曲がっていない元気な老狩人でした。そして狩人の誰もがそうであるようになかなか話し上手の人でした。血管の膨れた頑丈な手をいろりの焚き火にかざしながら、それからそれと愉快な狩りの話をしてくれました。その話の中に、今から35、6年も前、まだ栗の岳のふもとの沼地にガンが盛んに来た頃のガン狩りの話もありました。私はその折の話を土台としてこの物語を書いてみました。さあ、大きな丸太がパチパチと燃え上がり、障子には自在鍵と鍋の影が映り、すがすがしい木の匂いのする煙の立ち込めている山鹿の炉端を想像しながら、この物語をお読みください。今年も残雪はガンの群れを率いて沼地にやってきました。残雪というのは一羽のガンにつけられた名前です。左右の翼に一箇所ずつ真っ白な混じり毛を持っていたので、狩人たちからそう呼ばれていました。残雪はこの沼地に集まるガンの頭領らしい、なかなか利口なやつで、仲間が餌をあさっている間も油断なく気を配っていて、猟銃の届くところまで決して人間を寄せつけませんでした。大蔵じいさんはこの沼地を狩り場にしていたが、いつごろからかこの残雪が来るようになってから、一羽のガンも手に入れることができなくなったので、いまいましく思っていました。そこで残雪がやってきたと知ると、大蔵じいさんは今年こそはとかねて考えておいた特別な方法に取りかかりました。それはいつもガンの絵をあさるあたりに一面に杭を打ち込んで、谷紙をつけたうなぎ釣り針を畳糸で結びつけておくことでした。じいさんは一晩中かかってたくさんのうなぎ釣り針を仕掛けておきました。今度はなんだかうまくいきそうな気がしてなりませんでした。翌日の昼近く、じいさんは胸をワクワクさせながら沼地に行きました。昨晩釣り針を仕掛けておいたあたりに何かバタバタしているものが見えました。閉めたぞ。じいさんはつぶやきながら夢中で駆けつけました。ほう、これは素晴らしい。じいさんは思わず子供のように声を上げて喜びました。一羽だけであったが、生きているガンがうまく手に入ったので、じいさんはうれしく思いました。盛んにバタついたと見えて、あたり一面に羽が飛び散っていました。ガンの群れはこれに危険を感じて餌場を変えたらしく、付近には一羽も見えませんでした。しかし大蔵じいさんは、たかが鳥のことだ。一晩経てばまた忘れてやってくるに違いないと考えて、昨日よりももっとたくさんの釣り針をばらまいておきました。その翌日、昨日と同じ時刻に大蔵じいさんは出かけていきました。秋の日が美しく輝いていました。じいさんが沼地に姿を現すと、大きな羽音とともにガンの大群が飛び立ちました。じいさんは、はてな、と首をかしげました。釣り針を仕掛けておいたあたりで、確かにガンが絵をあさった形跡があるのに、今日は一羽も針にかかっていません。一体どうしたというのでしょう。 気をつけてみると、釣り針の糸がみなピーンと引き伸ばされています。ガンは昨日の失敗に懲りて、絵をすぐには飲み込まないで、まずくちばしの先にくわえてぐーっと引っ張ってみてから、異常なしと認めると、初めて飲み込んだものらしいのです。これもあの残雪が仲間を指導してやったに違いありません。大蔵じいさんは思わず感嘆の声を漏らしてしまいました。ガンとかカモとかいう鳥は鳥類の中であまり利口な方ではないと言われていますが、どうしてなかなかあの小さい頭の中に大した知恵を持っているものだなということを今更のように感じたのでありました。その翌年も残雪は大軍を率いてやってきました。そして例によって沼地のうちでも見通しのきくところを餌場に選んで絵を漁るのでした。大蔵じいさんは夏のうちから心がけて谷氏を御評ばかり集めておきました。そしてそれをガンの好みそうな場所にばらまいておきました。どんな塩梅だったかとその夜行ってみると、案の定そこに集まって盛んに食べた形跡がありました。その翌日も同じ場所にうんとこさと巻いておきました。その翌日もまた翌日も同じようなことをしました。ガンの群れは思わぬごちそうが四五日も続いたので、沼地のうちでもそこが一番気に入りの場所となったようでありました。大蔵じいさんはうまくいったので、会心の笑みを漏らしました。そこで夜の間に餌場より少し離れたところに小さな小屋を作って、その中に潜り込みました。そしてねぐらを抜け出してこの餌場にやってくるガンの群れを待っているのでした。暁の光が小屋の中にすがすがしく流れ込んできました。沼地にやってくるガンの姿が彼方の空に黒く点々と見え出しました。先頭に来るのが残雪に違いありません。その群れはぐんぐんやってきます。しめたぞ。もう少しの辛抱だ。あの群れの中に一発ぶち込んで、今年こそは目に物見せてくれるぞ。猟銃をぐっと握りしめた大蔵じいさんは、頬がピリピリするほど引き締まるのでした。ところが、残雪は油断なく地上を見下ろしながら、群れを率いてやってきました。そしてふといつもの餌場に昨日までなかった小さな小屋を認めました。様子の変わったところには近づかぬがよいぞ。彼の本能はそう感じたらしいのです。ぐっと急角度に方向を変えると、その広い沼地のずっと西側の端に着陸しました。もう少しで弾の届く距離に入ってくるというところで、またしても残雪のためにしてやられてしまいました。大蔵じいさんは広い沼地の向こうをじっと見つめたまま、とうなってしまいました。今年もまたぼつぼつ例の沼地にガンの来る季節になりました。大蔵じいさんは生きた土壌を入れた丼を持って鳥小屋の方に行きました。じいさんが小屋に入ると、一羽のガンが羽をばたつかせながらじいさんに飛びついてきました。このガンは二年前、じいさんが釣り針の計略で生け捕ったものだったのです。今ではすっかりじいさんに懐いていました。時々鳥小屋から運動のために外に出してやるが、ヒュー、ヒュー、ヒューっと口笛を吹けば、どこにいてもじいさんのところに帰ってきて、その肩先に止まるほどに慣れていました。大蔵じいさんは、ガンがどんぶりから餌を食べているのをじっと見つめながら、 今年は一つこれを使ってみるかなと独り言を言いました。じいさんは長年の経験でガンは一番最初に飛び立ったものの後について飛ぶということを知っていたので、このガンを手に入れた時から一つこれをおとりに使って残雪の仲間を捕らえてやろうと考えていたのでした。さて、いよいよ残雪の一軍が今年もやってきたと聞いて、大蔵じいさんは沼地へ出かけていきました。ガンたちは昨年じいさんが小屋掛けしたところから玉の届く距離の3倍も離れている地点を餌場にしているようでした。そこは夏の出水で大きな水たまりができて、ガンの絵が十分にあるらしかったのです。うまくいくぞ。大蔵じいさんは青く澄んだ空を見上げながらにっこりとしました。その夜のうちに飼いならしたガンを例の餌場に放ち、昨年建てた小屋の中に潜り込んでガンの群れを待つことにしました。さあ、いよいよ戦闘開始だ。東の空が真っ赤に燃えて朝が来ました。残雪はいつものように群れの先頭に立って、美しい朝の空を真一文字に横切ってやってきました。やがて餌場に降りると、ゴワッゴワッというやかましい声で泣き始めました。大蔵じいさんの胸はワクワクしてきました。しばらく目をつぶって心の落ち着くのを待ちました。そして冷え冷えする重心をぎゅっと握りしめました。じいさんは目を開きました。さあ今日こそあの残雪目に一泡吹かせてやるぞ。唇を2、3回静かに濡らしました。そしてあのおとりを飛び立たせるために口笛を吹こうと唇をとんがらせました。とその時、ものすごい羽音とともにガンの群れが一度にバタバタと飛び立ちました。どうしたことだ。じいさんは小屋の外に這い出してみました。ガンの群れをめがけて白い雲のあたりから何か一直線に落ちてきました。はやぶさだ。ガンの群れは残雪に導かれて、実に素早い動作で、はやぶさの目をくらましながら飛び去っていきます。あ、一羽飛び遅れたのがいます。大蔵じいさんのおとりのガンです。長い間、飼いならされていたので、野鳥としての本能が鈍っていたのでした。はやぶさはその一羽を見逃しませんでした。じいさんはピュッピュッピュッと口笛を吹きました。こんな命がけの場合でも飼い主の呼び声を聞き分けたと見えて、ガンはこっちに方向を変えました。はやぶさはその道を遮ってパーンと一蹴り蹴りました。パッと白い羽毛が暁の空に光って散りました。ガンの体は斜めに傾きました。もう一蹴りとハヤブサが攻撃の姿勢をとったとき、さっと大きな影が空を横切りました。残雪です。大蔵じいさんはぐっと銃を肩に当て残雪を狙いましたが、なんと思ったか再び銃を下ろしてしまいました。残雪の目には人間もハヤブサもありませんでした。ただ、救わねばならぬ仲間の姿があるだけでした。いきなり敵にぶつかっていきました。そして、あの大きな羽で力いっぱい相手を殴りつけました。不意を打たれて、さすがのヤブサメも空中でふらふらとよろめきました。が、はやぶさも去るものです。さっと体勢を整えると、残雪の胸元に飛び込みました。パッパッ、羽が白い花弁のように澄んだ空に飛び散りました。 そのままハヤブサと残雪はもつれ合って沼地に落ちていきました。大蔵おじいさんは駆けつけました。2羽の鳥はなおも地上で激しく戦っていましたが、ハヤブサは人間の姿を認めると急に戦いをやめてよろめきながら飛び去っていきました。残雪は胸のあたりを紅に染めてぐったりとしていました。しかし第二の恐ろしい敵が近づいたのを感じると残りの力を振り絞ってぐっと長い首を持ち上げました。そしてじいさんを正面からにらみつけました。それは鳥とはいえいかにも棟梁らしい堂々たる態度のようでありました。大蔵おじいさんが手を伸ばしても残雪はもうじたばた騒ぎませんでした。それは最後の時を感じてせめて棟梁としての威厳を傷つけまいと努力しているようでもありました。大蔵おじいさんは強く心を打たれてただの鳥に対しているような気が しませんでした。残雪は大蔵おじいさんの檻の中で一冬を越しました。春になるとその胸の傷も治り、体力も元のようになりました。ある晴れた春の朝でした。じいさんは檻の蓋をいっぱいに開けてやりました。残雪はあの長い首を傾けて突然に広がった世界に驚いたようでありましたが、バシッ、心よい羽音一番、一直線に空へ飛び上がりました。爛漫と咲いたスモモの花がその羽に触れて雪のように清らかにハラハラと散りました。おーい、ガンの英雄よ、お前みたいなエラブツを俺は卑怯なやり方でやっつけたかないぞ。なあ、おい、今年の冬も仲間を連れて沼地にやってこいよ。そうして俺たちはまた堂々と戦おうじゃないか。大蔵おじいさんは花の下に立ってこう大きな声でガンに呼びかけました。そうして残雪が北へ北へと飛び去っていくのを晴れ晴れとした顔つきで見守っていました。いつまでもいつまでも見守っていました。